朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。
月曜日はこのコーナーです。皆さんもご一緒にローカル情報発信、油のチェック。北海道生活2年目の私、油のすみほが179市町村のことをもっと知りたいという思いから、道内のご当地情報を紹介する超ローカルコーナーです。今週も道内各市町村が発行している広報誌や新聞記事などをもとにご紹介していきます。本日は宇宙に変わる話題をご紹介します。
宇宙ですか。
宇宙です。はい、まずは大気町からです。うん、宇宙版シリコンバレー。そもそもシリコンバレーとはアメリカカリフォルニア州の沿岸部にある IT 関連企業が集まった地域のことです。世界的に有名な IT 企業、アップルやグーグルなどの本社があります。その宇宙版のシリコンバレーが北海道の大気町に作られました。
どういうことだそれ。
その名は北海道スペースポートという場所なんです。
ほうほう。
何かと言いますと、北海道スペースポートはスペースポート、宇宙港という名前の通り、宇宙に関わる事業を行う民間企業であったり大学の研究機関が自由に使うことのできる場所です。
ははははなるほど。
はい、しかしなぜ北海道の大気町に作られたのかと言いますと、大気町がロケットの打ち上げや航空機、宇宙機、人工衛星などのフライトに適している世界有数の土地だからです。
そうなんだ。
はい
はい、
まず大気町は太平洋に面していて、東と南に海が開けているため、
はいはい、
こう地球の自転速度を利用してロケットを飛ばすことができるんです。
ははははははは、なるほどね。
はい、さらに人が住んでいない広い土地があること、東京から北海道スペースポートまでおよそ2時間半とアクセスがいいこと、これらを理由に昭和59年頃、今から30年以上も前に大気町では宇宙の街づくりがスタートしました。平成7年1995年には1キロの滑走路を有する多目的航空公園を整備。さらにその後 JAXA の実験施設が整備されて、宇宙の街づくりは活性化していきました。しかし大気町では人口減少が進み、新しい雇用を作り出し、移住や定住のさらなる促進が必要になりました。そこで航空宇宙を核とした観光であったり地域の商工業をより活性化させるため、たくさんの航空宇宙関連企業が集まるスペースタウンを目指して地域創生を進めたということです。
じゃあたくさんそういった分野の人たちを集めて人口を増やしちゃおうと。
あ、そうです、そうです、
ね、はい、
それにより去年の春、アジア初のスペースポート、宇宙港として北海道スペースポートは本格始動しました。ロケットの打ち上げや滑走路の整備が進められている北海道スペースポートなんですけれど、今年1キロだった滑走路を 1.3 キロに延長することが決定しました。
はい、
まあ、この延長によってスペースプレーン、宇宙まで行ける、まあ、飛行機の離着陸試験としての活用が可能になるんです。
なるほどね。
しかしこの延伸にかかる費用はおよそ5億円。
0.3 キロ伸ばすのに5億円もかかるの。
かかるんです。
はあ。
やっぱ宇宙はお金がかかってしまうということで。
宇宙はお金がかかる、はい。
まあ、町の財源だけでは厳しく、まあ、通常の個人が寄付をする個人型のふるさと納税に加えて、国が認めた地方公共団体の地方創生の取り組みに対して企業が寄付を行う企業版のふるさと納税を行ったということです。
そんなのもあるんですね。
はい、さらに内閣府からの地方創生交付金を予算にして延伸することが決定できたということです。
よかった。
今後は道内全域への経済効果を生み出すこと、そして最終目標として宇宙旅行を実現させていきたいとのことで、実現に向けて現在もふるさと納税では寄付を募っているということです。
まあ宇宙旅行ね、 どっかの、ね、お金すごいいっぱい持ってる人はやったみたいですけど、はい、我々は遠いと思いますけど、まあ、でもなかなか将来的に本当に、ね、何十年後になるか分かんないけど、
はい、
大気象からそういうところが、ね、あの拠点となって出発するっていう時代が来たらいいですね。う
ん、来てほしいですね。まあ、そんなまだまだ遠いと言われている宇宙に可能性を見出していこうという授業が行われていくいるんです。
はい、
続いては赤びら市の新型モデルロケットアルファ7です。
お、
今月の広報誌に赤びら市の幼稚園でロケット教室が開かれたという記事が載っていました。ロケット教室とはロケットの、まあ、制作体験ができる教室でして、うん、まあ、1人1機のロケットを作って自分の手で打ち上げまで行います。
うん、
まあ、子供でも作ることができるロケットとして誕生したのがこのアルファ7です。
うん、
アルファ7は狭い場所でも打ち上げることができて小学生でも簡単に作ることができます。これを作ったのが赤びら市に本社がある植松電機です。本来はリサイクルに使われるマグネットを作る会社なんですけれど、宇宙航空関連の開発も行っています。ロケット教室は植松電機の社長である植松勉さんの人の可能性を奪わない社会を目指すという、
いいですね、
いいですよね、という思いの実現のために行われています。この植松勉さんとってもすごい方なんです。なんとマイクロソフトのビル・ゲイツさんなど世界の著名人によるこういろんな講演会を開催配信している TED、TED、TED ありますよね。
はい、
で7年前にお話しされている方なんです。
すごい。
はい、その中で植松さんは思うは招くをテーマに講演されています。植松さんが幼い頃宇宙に憧れていた気持ちを学校の先生に宇宙なんてよほど頭が良くないと無理だと否定されていました。
はいはい、
やったこともないことをどうせ無理だというのではなくこうしてみたらと声をかけることで可能性を広げ夢を叶えていってほしいんだという思いを植松さんは語ってらっしゃいました。そして今回お話を伺った広報担当の倉重さんもこの社長の話を聞いて入社を決めたということです。そしてロケット作りは大人が無理だと言ったことが、うん、こうロケットの完成して打ち上げをすることでできるんだという体験を通して子どもたちに小さな自信を持ってもらう手段だということです。
うん、
夢を口にすることで同じ思いの人が集まっていく。ロケット教室ではそんな植松社長の講話も行われています。さらに植松電機ではインスタグラムも開設されておりましてそこに寄せられた実際に授業を受けた子どもからのコメントを一つご紹介します。
はい、
その子は消防士を目指していた女の子、まあ、進路相談の際先生たちに消防士になることを止められたことで、まあ、気持ちが揺らいで諦めかけてしまったそうなんです。まあ、しかし植松社長の話を聞いたことで、まあ、自分のやりたいことを突き進めて夢を口にしてもいいんだっていうことを知り消防士になる夢を諦めずに目指すんだと決めたということで、ロケット教室は東京、福岡、広島と全国で行われていますが、
はい、
子どもたちのこうした可能性が奪われない世界のためにももっと多くの人に知ってもらって今後より展開していきたいとお話をお聞きしました。
はい、
で毎月第1土曜日の午後1時から3時まで植松電機の本社でロケット教室が行われています。まあ、5月のゴールデンウィークと冬の期間を除いた4月から10月にこの体験はできるということで、まあ、教室に参加したいまたは自分の地域で開催したいという方は植松電機のホームページから連絡すると参加ができます。
うん、
植松社長のお話本当に感動します。私もちょっと涙がほろりってなりましたので、まあ、YouTube でTED植松社長でぜひ検索して皆さんお話聞いてみてください。
はあ、そうですか。あの赤びらというとですね、もともと宇宙環境応用工学研究室っていうところがやってる無重力を体験できるっていう施設も実はあったりとか、
はい、
そういう宇宙に、ね、近いところなんですよね。
うん、
あの僕の高校1年生の頃の担任の先生が日本人で初めてスペースシャトルの宇宙飛行士になった毛利守さんの担任もやってたっていう人なんですけど、その頃はあれですよ、あの与一郎なんか何夢語ってんだよっておそらくたくさん言われたと思うんですけど、それで諦めずにああいう風になったっていうことも僕は高校の頃知ったんで、はい、あの先ほどね女の子が言ってましたけど、やっぱり可能性を捨てないってことはこれ大切な、うん、 心がけとけ、ね、あの言葉がけになりますよね、
はい
はい、
ダメだって言うんじゃなくて、これからはあこうしようこうしようって周りに声をかけていきたいなと思える、うん、そんなお話でした。
そうですよね。今日は宇宙関連についての2つの街をご紹介いたしました。さてこの朝耳リサーチ4月20日朝耳アルカルト、水曜日が 今年からですね朝耳リサーチになるわけなんですが、うん、4月20日今度の朝耳リサーチテーマは私の出会ったあんな人こんな人というものです。出会いの4月、この春に限らずこれまで皆さんどんな人と会ってきましたでしょうか。例えば家庭菜園が本格的な奥様ですとか、釣った魚毎週差し入れしてくれるご主人ですとか、お辞儀の角度がいつも深いスーパーの店員さん、あのドラマホテルの時の高嶋政信さんバリに深い方、お存知でしたら具体的なエピソードを添えてお待ちしています。宛先こちらです。
メールアドレスはあさみみアットマーク stv.jp、ファックスの方は札幌 011-202-7290 番までお寄せください。以上、朝耳アラカルトでした。